やがて私たちが永遠の時を過ごすことになる新天新地の都、新エルサレムには十二の門があると書かれてあります。そしてその一つ一つがなんと一個の真珠からできているというふうに書かれてあります。皆さんはどんなイメージを抱きますでしょうか。この絵にあるようなイメージで考えておられましたでしょうか。一体ヨハネはどんな幻を見たのでしょうか。やがて私たちは実際にその門を見てその門をくぐることになるのです。昔の人たちは真珠を月の雫と呼びました。その美しさはまさに神秘的であり、また天然の真珠を見つけるのは宝くじに当たるよりも難しいと言われています。そんな美しく貴重な真珠でできた門が新天新地にはある、新エルサレムの入り口にはあるというのです。日本で最初に養殖真珠に成功した三木本幸吉さんは、まあ、試行錯誤の結果アコヤ貝に傷をつけ真珠の核となる物体を無理やり挿入することにより真珠ができるということを発見しました。アコヤ貝は異物が混入してくるのですから痛くて仕方がない。その痛みから逃れるために特殊な液でその異物を包み込んでいきます。そしてそれがやがて美しい真珠となるわけです。つまり真珠は真珠貝の痛みによってできたものであり、まさに真珠貝の涙の結晶と言えるわけです。そのような痛みの結晶としてできる真っ白な真珠の門が新エルサレムの入り口にはある。私たちは痛みの中で生まれたその真っ白に輝く真珠の門をくぐって新エルサレムに入っていくことになるのです。それはもしかしたらキリストの十字架の痛みの結果、私たちは美しく輝く栄光に満ちたものへと変えられて永遠の御国に入るのにふさわしいものとされたということを思い起こさせるためかもしれません。聖書は私たちが神の子と呼ばれるためにはどんなに大きな愛を父から賜ったことかよく考えてみなさいと言います。神の愛、それは痛みの愛なのです。今朝これからしばらくご一緒に考えてみたいのはこの痛みの中から生まれた神様の愛についてです。痛むことはつらいことです。しかし痛むからこそ生まれるものもあるのです。で、私たちは通常3つの痛みを経験します。それは肉体的な痛み、心の痛み、そして霊的な痛みの3つです。これらの痛みはどれも喜ばしいものではありませんが、それでもなお大切な神様のご計画の一部として許されているのです。もし私たちが痛みを知ることがなかったらどうなると思いますか。先天性無痛覚症という不思議な病気があります。この病を負った人は生まれつき痛みの感覚を持っていません。足の骨を折っても火傷をしても痛みを感じないどころか平気で自分の歯を抜いてしまったり眼球を取り出したりすることさえあるといいます。そして彼らに共通しているのは知能は正常であるのに自己中心的で怒りっぽく冷淡であることが多いことなのだそうです。 これは肉体的な痛みを知らないからかもしれません。また以前、人が死んでいくとはどういうものか見てみたかったと、見ず知らずの主婦を殺してしまった17歳の少年がいました。人が死んでいくのはどんなものか見てみたかったという気持ちは理解しがたいのですが、まるで心の痛みの感覚が麻痺してしまっているかのようです。脳科学の研究が進んでいく中で分かってきたことは、ゲームやテレビ、携帯電話などの刺激を小さい時から与えていると前頭葉が退化していって機能しなくなってしまうのだそうです。そしてこの前頭葉こそ人の痛みを司る大切な部分だと言われているのです。ですから、それが肉体的な痛みであろうと精神的な痛みであろうと、痛むということは喜ばしいことではありませんけれども、大切なことなのでもあるのです。その痛みを通して、他者の痛みをも思いやることができるようになるからです。アメリカで殺人を犯してしまった少年たちを、強制させるという特別なプログラムがあります。どのようにするかというと、それは被害者の遺族がどんなに悲しみ苦しんでいるのかを思い知らせるのだそうです。被害者の小さかった時からの写真やビデオを見せ、遺族がどんなにその子のことを愛していたかを伝えます。また愛する我が子を失った親の悲しみを知るために、実際に彼らを刑務所に招いてその気持ちを聞かせるということもします。そうしているうちに、やがて少年たちの心にも変化が起き始めるのです。遺族の心の痛みがだんだんと理解できるようになっていくのです。そして自分の犯した罪の大きさに初めて気づき始めるのです。このようなプログラムを通して、多くの少年たちが真剣に更生したい、立ち直りたいと考えるようになっていくと言われています。どんなに大きな罪を犯した人でも、もしいくらかでも痛む心があれば、そこにこそ救いがあるのではないでしょうか。星野富弘さんの詩にこのようなものがあります。私は傷を持っている。でもその傷のところからあなたの優しさが染みてくる。私は傷を持っている。でもその傷のところからあなたの優しさが染みてくる。痛むことは確かにつらいことです。でもその痛みがあるからこそ人の痛みもわかるようになります。そしてそれだけではないのです。その痛みから優しさが染みてくるというのです。神様が人間に与えられた性質の一つに同情する心があります。人が苦しんでいるのを見ると、こちらまでがなぜか苦しくなってくる。そして何とか助けてあげたい、慰めてあげたいと思う。でその時、同じ痛みを経験している人たちは、より一層深くその人の痛みが分かるから、その分理解も深くなるということだと思います。もちろん同じ経験をしていなくても心が痛まないわけではなくて、むしろ同じ痛みを乗り越えてきた経験がないので、その痛みや悲しみを時に必要以上に強く意識して、より一層同情的になるということもあるように思います。いずれにせよ、同情する心というのは神様が人間に与えてくださった素晴らしい賜物の一つなのです。そしてその同情から生まれた優しさが、痛む人のその傷をそっと優しく包み込むように癒していくわけです。 それは痛まなければ知ることのなかった優しさなのであります。でさらにですね、クリスチャンはこの星野富弘さんが言うようにですね、その痛むところからあなたの優しさが染みてくると彼は歌っているわけですけれども、このあなたとは誰のことでしょうか。おそらくイエス様のこと、神様のことを言っているのではないかなというふうに思うのです。その痛みから神様の優しさが染みてくる、イエス様の痛み、優しさが染みてくる、まあ、そのように星野富弘さんは言っているのです。皆様も、まあ、そのような経験が終わりになるのではないかなと思うんですね。まあ、私たちのお互いの同情というのは限界があります。また人の痛みをこう感じるとこちらも本当に辛くなっていくので、だんだんと距離を置きたくなってくるということもあるように思います。しかしイエス様は、イエス様の同情は距離を置くどころかどんどんどんどんますます近くなってくださる、近づいてきてくださる、やがてイエス様と本当に一つになるように私たちは慰められていくのです。これがイエス様の、神様の救いです。ところで肉体的な痛みや心の痛み、まあ、このようにして私たちは癒されていくわけですけれども、それと異なるもう一つの痛みを私たちクリスチャンだけが知っています。それは霊的な痛みです。霊的な痛みとは何でしょうか。インドでこういうことがありました。あるクリスチャンの女性のお話です。彼女は結婚して間もなくご主人をなんと使用人に殺されてしまうのです。使用人は逃げ回っていましたが、やがて捕まります。俺がやった、許してくれと叫びます。群衆はクリスチャンであるこの女性が果たしてこの使用人を許すのだろうかと固唾を飲んで見ていました。すると予想もしなかった言葉が耳に飛び込んできたのです。彼女はこの男を許すとも許さないとも言わないで、なんとこう言ったのです。主よ、この男を許せるように私の罪をも許してください、このように叫んだのでした。つまり許さなければならないということを聖書で学んでいるけれども許せない、だけど許せないという気持ちが自分の中にあるということが痛い、神様を知らなければそんな痛みはあるでしょうか。だから私が許せるように私の罪も許してくださいと、このように祈ったのでありました。彼女はご主人を殺されてどんなに辛かったことか、どんなに悲しかったことか、どんなに犯人が憎かったことか、しかし自分の心の中にあるこの憎しみが湧き上がってきたときに、むしろこの霊的な痛みに心が張り裂きそうになったのでした。そして私を許してください、このように叫んだのでした。で、実はこの現場を目の当たりにした人がいました。それがかの小泉八雲であります。そして彼は言いました。有名な言葉です。事実は小説よりも奇なり。このように言ったのでありました。本当に不思議なことです。このような痛みは神様との関係から生まれてくる痛みなのであります。そしてこのような痛みこそ霊的な痛みと呼ばれるものです。しかし私たちの霊がうずき、霊が痛むとき、神様の愛は最も近くにあるのだということを覚えたいと思います。神様の優しさが染みてくるのです。神様の愛の神様は そのような私たちの痛みを見過ごしにはできないからです。そして実はこの霊の痛みを知らずして神様の本当の愛もわからないのだろうと思います。なぜなら神様の愛もまたこのような痛みの中から生まれてきたものだからであります。一人子なるイエス様を十字架の死に渡してまで私たちを愛してくださるというその大きな痛みから生まれた愛こそが神様の愛、イエス様の愛なのであります。だから私たちの霊が痛むとき初めて神様の痛みも分かってくるようになるのです。非行を繰り返していたある少年が警察に捕まりました。少年には反省の態度もなく警察官に対しても反抗的でした。ところが電話で呼び出された母親が必死になって許してくださいと頭を下げている姿を見ていても立ってもいられなくなっていきます。やめてくれよ、母さんには関係ないだろ、悪いのは俺なんだから。そう思ってもそう言っても母親は自分のことのように申し訳ありませんでした、申し訳ありませんでしたと、どうか許してくださいと頭を下げるのでした。やがてそんな姿を母親の姿を見て少年の心の中で何かが崩れていくのが分かりました。そして二度と母親を悲しませることはやめようと誓ったのでありました。母親の痛みが分かったのです。その痛みは自分を許し自分を愛する痛みでした。その痛みを知ったとき少年も少年の心も変えられていったのでした。まさにクリスチャンはこのような神様との痛みの経験をするのです。神様の痛みは私たち一人一人を愛するがゆえの痛みです。イエス様は私たちの身代わりとなって十字架にかかってくださってその痛みによって私たちを許してくださいと父なる神様に懇願してくださいました。また父なる神様ご自身も御子イエス様が十字架でもだえ苦しむ姿をご覧になってどれほど心を痛まれたことだろうと思います。イエス様が十字架で亡くなっていく最後の3時間余り太陽が光を失い闇が地上を覆ったと聖書に記録されています。なぜ闇が地上を覆ったのか、それは父なる神様がイエス様が苦しむ姿を人には見せたくなかったからだと言われています。この神様の痛みをこのイエス様の痛みを私たちは感じているでしょうか。私たちはその痛みを知っているでしょうか。しかし神様の痛みは十字架によるものだけではないのです。むしろ十字架の痛み以上に痛まれていることがあります。何だと思いますか。それは人々がご自分のもとから離れてしまうことのことに対する痛みです。放蕩息子の例えの中に出てくる父親のようにご自分のもとから離れてしまう人々のことを思い神様は日夜心を痛めておられるのであります。子供が許され立ち直ることができるのなら土下座することなんて親にとって大したことではないのです。同じように私たちが神様のもとに本気で立ち返ってくるならばイエス様は十字架におかかりになることを厭わずまた父なる神様もそれを許されるのであります。しかしもし人々が十字架のイエス様から目をそらして自分勝手に生きて滅びにまっすぐに向かっていくとするならばその時の神様の痛みはどれほどでありましょうか。多くの人たちが神様の愛と許しを受けるために神様のもとに来ようともしない、これをイエス様は痛まれて そして泣かれたのであります。このことも私たちは覚えていかなければならない。まずは私たちの罪深さの痛み、そしてその十字架の痛み、神様の痛みが分かってくると、滅びに向かっていく人たちに神様がどれほど痛んでいるのか、その痛みも分かってくるようになります。皆さんも経験したことがあると思いますね。例えば教会に来るようになっておられた方が教会から離れていく、信仰から離れていったとき、私たちの心は痛むのです。あるとき求道者の一人の方が、聖書研究会にこう熱心に来られていた方なのですけれども、まあ、その聖書研究会を開いておられた方がちょっと病気でダウンされて、しばらくその聖書研究会がクローズしたことがありました。そして再開したときに楽しみにして、その方とお会いできるのを楽しみにしていたら、もうその方が聖書研究会には来られませんでした。どうしたのかなと思って家を訪問しましたら、違う宗教に行ってました。ものすごくショックでした。もう言いようのないこの悲しみと痛みを経験しました。そしてしょんぼりと家に帰っていくその車の中で、なんでこんなに心が痛むんだろう、この人の人生じゃないか、この人が選んだ道じゃないか、私の人生とどう関係あるんだって無理やり思い込ませようとしました。それでも痛みは消えない。それで考えました。なぜ痛むんだろうか、この痛みは一体何なんだろうか。その時はっと分かったのは、この痛みはまさに神様の痛みなんだと、イエス様の痛みなんだと、その神様の痛み、イエス様の痛みを神の子である私たちも感じるんだと。だから教会から離れていく人たちを見るときに痛くて仕方ない、そういうことなんだなと思います。もちろんこの逆もあります。神様を信じて救われてくる人たちを見たときにもう嬉しくて仕方がない、自分のことと関係ないのにどうしてこんなに嬉しいんだろう、そうか、これは神様の喜びなんだと、イエス様の喜びなんだと、それをクリスチャンである私たち一人一人も感じるからこそ、一人でも救われていく人たちを見ると嬉しくて仕方がない。神様の心と私たちの心が一つになっていくんだなとつくづく思います。さて、天国には十二の真珠の門があると言います。真珠の輝きは真珠貝の痛みの中から生まれます。私たちは主の私たちに対するその愛の痛みのゆえに、真っ白な真珠のように輝く門をくぐっていくわけですけれども、ただ門をくぐるだけじゃなくて、もしかしたらと言いますか、私たち自身もですね、真珠のような真っ白に輝く清さを持って、そしてその中を通っていくんだということをも象徴しているのかもしれません。今日のお話は真珠の門というこのたった一つの言葉からですね、想像を膨らませて説教にしてみました。実際にこの真珠の門を見た時には、さっきの絵とは全然違うかもしれませんけれども、でも楽しみですよね。そのような門をくぐる日が一日も早く来ることを、皆さんと一緒にその門の中をくぐっていくことを楽しみにしたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。